お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編137編4節から9節、138編、そして139編1節から6節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
詩編137編の学びをしていますが、4節。私たちがどうして異国の地にあって主の歌を歌えようか。魂ですすり泣きながら彼らはこのように言っているのです。私たちは歌を失ってしまった。あなた方は私たちにシオンの歌を歌えと言って私たちを欺ける。私たちのシオンはずっと遠くの灰と瓦礫と廃墟の中だ。私たちはそこにいなければ歌うことはできない。私たちがどうして異国の地にあって主の歌を歌えようか。5節から6節。エルサレムよ、もしも私がお前を忘れたら、私の右手がその巧みさを忘れるように。もしも私がお前を思い出さず、私がエルサレムを最上の喜びにも勝って讃えないなら、私の舌が上顎についてしまうように。好奇心に満ちたバビロニア人たちの烏合の衆のからかいのもとで、彼らは、私たちは歌うことはできないと言いました。そしてその後彼らは神様に誓いました。私は決してエルサレムを忘れない。ここには一条の望みがあります。これは彼らの悔い改めであり、忠誠の誓いです。これはまた、私たちは今、神様に従順になる。そして私たちは、神様の御心のうちに戻りたい。私たちは、エルサレムに戻りたいと言っているのです。7節。主よ、エルサレムの日に、破壊せよ、破壊せよ、そのもといまでも、といったエドムの子らを思い出してください。彼らの永遠の敵であるエドムは、エルサレムが崩壊したときに、そこにいました。そしてバビロンの応援をしたのです。彼らはそこに行って次のように叫びました。打ち壊せ、破壊しろ、あの邪悪な町を片付けてしまえ。あの時生き残った彼らは今、そのことを思い出して正義を求めて叫んでいるのです。8節。バビロンの娘よ、荒れ果てた者よ。お前の私たちへの仕打ちをお前に仕返しする人はなんと幸いなことよ。これは報いの法則です。報いの法則は今日でも神様の子供にとっても原則です。ガラテヤ人への手紙6章の7節にはこのように書かれています。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけば、その刈り取りもすることになります。人は他のものを刈り取るのではありません。自分がまいたものと全く同じものを刈り取るようになるのです。この人々が言っているのは、神様、私たちに起こったのと同じことが彼らに起こるようにしてくださいということです。これは報いの法則です。詩編137編に戻りますが、9節。 お前の子供たちを捕らえ、岩に打ちつける人はなんと幸いなことよ。バビロンの水路のほとりに座って落胆しているイスラエル人の心は、自分の愛した町と神様の宮の崩壊を思い起こしています。彼は何が起こったかをもう一度考えています。彼は応援席にいて、バビロン人たちをしきりに励ましているエドム人たちを目に浮かべることができます。そして彼は、バビロン人たちがどのように自分の町を破壊したかを思い浮かべています。バビロン人たちがエルサレムの人々に行ったのと全く同じことを、クロス大王が自分の将軍たちによってバビロン人たちに行ったことがすでに歴史に残っています。今日世界中で争いが助長されています。そして最も悲劇的な犠牲者は子供たちです。人間に対する残虐な行為によって、この詩篇は現在に当てはまるものになっています。そしてすべて地獄がこの世に解き放たれる日が来るのです。公正であり、正義である神様が天におられることを神様に感謝します。そして神様は罪を終わりにされるのです。同時にこの方が恵みの神様であって、人間のようではなく、恵み深いお方であることも感謝します。十字架は神様の愛を明らかにし、また神様が清いことをも明らかにしています。私たちの救い主はご自分の上に私たちの罪を負われました。神様はあなたのことをとても愛されたので、ご自分の御子をあなたの代わりに死なせるためにお与えになりました。なぜなら神様は罪を裁かなければならないからです。今日この恵みの時代に、神様は恵み深くあられます。でもそのことに惑わされないでください。神様は清く、そして義なるお方でもあります。救い主を受け入れない人々、神様の恵みを跳ねつける人たち、神様の恵みに背を向ける人々は裁かれるのです。神様は私たちに21世紀において裁かれることの言い訳はなされません。なぜなら、神様は私たちにずっと忍耐深くあられたからです。神様は人類に対してとても長いことを慈悲深くしてこられました。どうでしょうか、あなたは神様の恵みを自分のものとしていただいておられるでしょうか。それともそれを拒絶しておられるでしょうか。さて、詩篇138篇の学びに入りますが、私たちは盾ごとが柳の木にかけられているのを見た詩篇137編から、盾ごとが再び敬虔な人々の手の中にあり、エホバを褒めたたえ、礼拝するために使われている詩篇にやってきました。一つ前の詩篇の中では、イスラエルの子らは捕囚になっていて、バビロンの灌漑水路のほとりにいました。そこで彼らはシオンを思い出して泣いていました。でも138編は、信じる残りの者たちがもう一度盾ごとを手にして、神様に賛美の歌を歌う将来を望み見ている素晴らしい予言的な賛美の歌です。この詩篇はダビデの詩篇です。ダビデの時代には存在しなかった宮に関する言及があるために、ダビデが書いたことは疑問視されてきました。でも、宮という言葉は簡単に天幕とも訳すことのできる言葉です。そして私は、この詩篇が天幕とダビデの時代を語っていると信じています。結局のところ、霊感を受けた本文にダビデによると題されているのですからと、マギー博士は述べています。詩篇138篇の本文に入りますが、一節。私は心を尽くしてあなたに感謝します。天使たちの前で あなたを褒め歌います。私は心を尽くしてあなたを褒めたたえますとありますが、私たちもどのように神様を礼拝しているか、自分の心を吟味してみる必要があります。どうでしょうか？あなたは心を尽くして神様を礼拝しておられるでしょうか？スコットランドの牧師で詩人であるホラチウス・ボナーは、彼が冷淡さ、無関心さと自分の人生の罪を悔い改めるために神様のもとに行った時に次のような言葉を残しています。それから私は自分の戒心を悔い改めるために神様のもとに行った。彼の最初の告白は口先だけのものに過ぎませんでした。そして彼はそのことを悔い改めたのです。残念ながら、月曜日の朝に神様のところに行って、日曜日に教会に行ったことを許してくださいと祈るべき人たちがいると思います。ですから私たちはこのように祈るべきかもしれません。神様、昨日教会に行ったことを許してください。賛美歌を歌いましたが、私の心はそこにはありませんでした。祈りましたが、それはただの形式主義に過ぎませんでした。神様の御言葉を聞きましたが、私に何の結果ももたらしませんでした。説教者とそこにいた他の人たちを批判しましたが、自分自身を批判することをしませんでした。神様、そんな態度で教会に行ったことを許してください。またここには、天使たちの前であなたを褒め歌いますとありますが、言語では神々の前であなたを褒め歌いますとなっています。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。ルターとカルバンは神々とは神様の天使だと説明しています。しかし私は違うと思います。またある人々はダビデが国々の偶像の神々のことを言っているのだと考えます。確かに彼が偶像を指していたかもしれません。でも、あなたの人生の中で神様のいるべき場所にあるもの、あるいはあなたと神様の間にあるものは何でもあなたの神なのです。この神々という言葉は詩編82編の6節にも出てきました。そこでは、この言葉は、裁判官たち、神様の場所に立つ者、つまり、神様の地上での代表者を指していました。詩編82編の6節には、このように書かれていました。私は言った。お前たちは神々だ。お前たちは皆、意図高き方の子らだ。私はいつも、教師、説教者、そして神様の御言葉の牧師として、自分には神様に対して責任があるという事実を心に留めてきました。いつの日か私は神様に答えなければなりません。なぜなら、福音をはっきり語るのが私の務めだからです。もし主を知っている者たちが福音をはっきり語らないのなら、一体誰がそうするのでしょうか。自分のミニストリーを振り返ってみたときに多くの失敗を見ます。そして後悔もいっぱいあります。でもいつの日か私は神様の顔をまっすぐに見て、主よ、私は精一杯あなたの御言葉を述べ伝えましたということができる日が来るでしょう。それは大きな慰めです。なぜなら私はこの地上で神様の代表者をしてきたからです。ですからご覧の通り、ダビデが神々の前であなたを褒め歌いますと言ったとき、彼はいくつかのことを意味した可能性がありますが、何が彼の念頭にあったかは確かにはわかりません。詩編138編に戻りますが、2節。私はあなたの聖なる宮に向かってひれ伏し、 あなたの恵みと誠をあなたの皆に感謝します。あなたはご自分のすべての皆のゆえに、あなたの御言葉を高く上げられたからです。言い換えれば、神様の御言葉は、神様と匹敵するほどに良いのだということです。人は自分の約束を守れる程度に信頼できるという古いことわざがありますが、神様はご自分の御言葉に匹敵するお方です。6節。まことに主は高くあられるが、低いものを顧みてくださいます。しかし高ぶるものを遠くから見抜かれます。神様の御言葉の中には、神様が謙遜なものを顧みてくださることがたくさん書かれています。ヤコブの手紙4章の6節にはこう書かれています。しかし神はさらに豊かな恵みを与えてくださいます。ですからこう言われています。神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みをお授けになる。第一ペテロ5章の6節にはこのように書かれています。ですからあなた方は神の力強い御手の下にへりくだりなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。謙遜さは神様が注目され認識されることです。ダビデは謙遜な立場を取りました。詩編131編の一節で彼は次のように述べています。主よ、私の心は誇らず、私の目は高ぶりません。及びもつかない大きなことや、くすしいことに私は深入りしません。イザヤ書57章の15節にはこのように書かれています。いと高くあがめられ、永遠の住まいに住み、その名を聖と唱えられる方がこう仰せられる。私は高く聖なるところに住み、心砕かれてへりくだった人と共に住む。へりくだった人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。第一ペテロ五章の五節には次のようにも書かれています。同じように若い人たちよ、長老たちに従いなさい。皆互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです。そして第一ペテロ三章の四節にはこのように書かれています。むしろ柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人柄を飾りにしなさい。これこそ神の御前に価値あるものです。これらすべての御言葉は神様がどれほど謙遜さを考慮されるかを示しています。アウグスティヌスは人間の徳の中で最も素晴らしいものは第一に謙遜であり、第二に謙遜であり、第三に謙遜であると述べています。詩編138編に戻りますが、8節。主は私に関わるすべてのことを成し遂げてくださいます。主よ、あなたの恵みはとこしえにあります。あなたの見ての技を捨てないでください。これは旧約聖書のやり方で、次のようなことを言っているのです。ピリピ一章の六節。あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでに、それを完成させてくださることを私は固く信じているのです。さて、詩編139編の学びに入りますが、この詩編は、指揮者のためにダビデの賛歌です。この詩編は神学的な詩編でもあります。この中には創造に関係して神様の特質が明らかにされています。この詩編は神様の全知と偏在と全能とを明らかにしているのです。詩編139編の本文にありますが一節。主よ、あなたは私を探り、私を知っておられます。これは神様の全知を語っています。神様はあなたを知っておられます。 神様は最も偉大な心理学者です。2節から4節。あなたこそは私の座るのも立つのも知っておられ、私の思いを遠くから読み取られます。あなたは私の歩みと私の伏すのを見守り、私の道をことごとく知っておられます。言葉が私の舌に上る前に、なんと主よ、あなたはそれをことごとく知っておられます。神様はあなたの口にする言葉を聞いておられます。そしてその言葉を発したあなたの心の中の動機をご覧になられます。私たちは言葉において表面を繕ったり、人を欺いたり、おべっかを使ったりと言葉で様々な表現を使い分けますが、神様はあなたの心の中に秘められた本当の動機を読み取られます。ですから私たちは自分の口にする言葉、また心の中の本当の動機というものを絶えず神様によって探っていただく必要があるのです。詩編139編の5節から6節。あなたは前から後ろから私を取り囲み、見てを私の上に置かれました。そのような知識は私にとってあまりにも不思議、あまりにも高くて及びもつきません。神様はどうやってそのようにすることがおできになるのでしょうか。詩編記者は自分にはわからないと告白しています。実際神様の全知は恐ろしいことではなく、慰めでもあるのです。神様は私たちを完全に知っておられるのに、それでもそのような私たちを救ってくださったからです。これは驚くばかりの神様の憐れみと恵みです。どんなに親しい人であっても、何かであなたをがっかりさせることがあります。あなたはその人のことは知っていると思っていましたが、本当は知らなかったのです。しかし神様は私たちのすべてを知っておられるのに、それでも私たちを救ってくださるのです。神様はダビデを知っておられました。そしてダビデは神様を裏切りました。でも神様はダビデの信仰について私たちが見ることのできなかった何かを知っておられました。神様はダビデの心をご覧になることができました。そして失敗した信仰のその下には決して失敗することのない信仰があったのです。主はシモン・ペテロが何をするかご存知でした。主はユダがご自分を裏切ることさえも知っておられました。私たちには理解することはできませんが、それが神様の全知なのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は心からの賛美の歌というテーマで、詩編137編4節から9節、138編と139編1節から6節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。